こんばんは。
こんばんは。
また集められてイエス様に心からの歌を捧げ、御言葉に耳を傾ける時を感謝します。礼拝会を YouTube でご一緒の皆様感謝します。イエス様に期待して待ち望んでいきましょう。主が共にいてくださいます。今日は創世記20章をみんなで読んでいきましょう。創世記20章1節から18節まで、一人一節ずつ読んでいきましょう。はい。アブラハムはそこからネゲブの地方へ移り、カデシュとシュルの間に住み着いた。ゲラルに滞在中、
アブラハムは自分の妻サラのことを、これは私の妹ですと言ったので、ゲラルの王アビタレクは使いをやってサラを召し入れた。
ところが神は夜夢の中でアビメレクのところに来られ、そして仰せられた。あなたが召し入れた女のためにあなたは死ななければならない。あの女は夫のある身である。
アビメレクはまだ神に近づいていなかったので、こう言った。主よ、あなたは新しい国民をも驚かれるのですか。
あれは私、これは私の兄だと言ったでもいいんですか。そして彼女自身も、これは私の兄だと言ったのです。私は正しい心と気が付いてこのことをしたのです。
じゃあエリカさん。
はい。神は夢の中で彼に仰せられた。そうだ、あなたが正しい心でこのことをしたのを私自身よく知っていた。それで私も、あなたが私に罪を犯さないようにしたのだ。それで私はあなたが彼女に触れることを許さなかったのだ。
7節。はい。
今あの人の妻を介して命を得なさい。あの人は預言者であって、あなたのために祈ってくるよ。しかしあなたが返さなければ、あなたもあなたに属するすべてのものも必ず死ぬことをわきまえなさい。
翌朝早く、アビメレクは彼のしもべを全部呼び寄せ、これらのことを皆語り聞かせたので、人々は非常に恐れた。
それからアビメレクはアブラハムを呼び寄せて言った。あなたは何ということをしてくれたのか。あなたが私と私の王国とにこんな大きな罪をもたらすとは、一体私がどんな罪をあなたに犯したのか。あなたはしてはならないことを私にしたのだ。
またアビメレクはアブラハムに言った。あなたはどういうつもりでこんなことをしたのか。
アブラハムは答えた。この地方には神を恐れることが全くないので、人々が私の妻のゆえに私を殺すと思ったからです。
また本当にあれは私の妹です。あの女は私の死の娘ですが、私の母の娘ではありません。それは私の妻になったのです。
神が私を父の家からさすらいの旅に出された時、私は彼女にこうして、あなたの愛を私のために尽くしておくれ。私たちが行くどこででも、私のことをこの人は私の兄ですと言っておくれと頼んだのです。
そこでアビメレクは羊の群れと牛の群れとを男女の奴隷たちを取ってきて、アブラハムにやられ、またアブラハムの妻サラを帰って返した。
そしてアビメレクは言った。見よ、私の領地があなたの前に広がっている。あなたの良いと思うところに住みなさい。
彼はまたさらに言った。ここに銀千枚をあなたの網に与える。きっとこれはあなたと一緒にいるすべての人の前であなたを守るものとなろう。これですべて正しいとされよう。
そこでアブラハムは神に祈った。神はアビメレクとその妻およびはしためたちを癒されたので、彼はまた 子を産むようになった。
主はアブラハムの妻サラの故にアビメレクの家のすべての体を固くとしておられたからである。
お祈りします。天のお父様、あなたの御言葉聖書を読んでいくとしょっちゅう理解が難しいところに行き当たります。どうか私たちが知らなければいけないことを知らせてくださり、あなたが私たちに求めておられることを悟って行うことができますように、今日は正しく助けてください。この御言葉を通してもっとよくあなたを知ることができますように、また自分自身をもよく知ることができますように、ご聖霊様の助けを仰ぎ求めます。イエス様の皆を呼んでお祈りします。アーメン。旧約聖書を読んでいくと、私の場合はですよ、まあ理解ができないな、理解が難しいなっていうのがたくさんあるんですよ。でここもその一つですよね。まあ、分かるところもありますけれども、分からないところだらけって言った方がいいでしょうか。アブラハムは住んでいた場所からネゲブの地方、ネゲブと低地という意味があるそうですが、その地方へ移った。どうやら住んでいたところマムレのカシの木のあたり、そこに20年ぐらい住んだようです。アブラハムは20年住んだところから移るってのは大きいことですよね。何が理由で移ったんでしょうか。まあ、聖書は何も言っていないので分かりません。ソドムとゴモラ、近隣の町々が滅ぼされたことが関係しているのかもしれません。読み進めていくと、アブラハムはどうやらかなり恐怖心を持って動いていたようです。ですから、まあ皆さん想像できますかね。ここからこう平成ニュータウンに登って見渡せるところっていうと大体限られてきますよね。小名浜までは見えません。平の市内で遥か遠くにこう煙が立ち上っている、同じ市内ですよ。その煙は町が全滅した印。どうして全滅したか。神様が天から硫黄と火とを降らせて全滅した。それを見てね、あ、全滅したなって家に帰っていつも通りに生活する人ちょっといないんじゃないですか。2011年の大震災でいわきに住んでいる人もみんなどこかで影響を受け、何かを考えたはずです。多くの人が自分の人生は今まで何をしてきたのか、何を価値として持ってきたのかと考えたということが新聞にさえも書かれてありました。一つの町が滅びてしまうような、それこそ大惨事、その中に自分の老いがいた。老いは助かったけれども、その老いはやがて山に逃げていき、穴蔵生活をして娘によって子を儲けた。まあ移ろうかと思って不思議はないですね。わかんないですよ、聖書は何も書いていませんから。ただアブラハムは人間ですから、その全てを考えたことは間違いないです。考えて自分がどうしていくのか間違いなく考えたでしょうね。理由ははっきりは分かりませんけれども、とにかく20年住んだところをアブラハムは移動してネゲブの地方に移ってゲラルに滞在していた。でそこでアブラハムはやるわけです、以前にやったことを。以前にやったんですよね、アブラハム、これ私の妹ですって。またやってんですよ。一度あることは二度あるっていうかね。 これは私の妹ですと言ったので、ゲラルの王様アビメレクがサラを自分の妻にしようとして召し入れた。もう90近いお姉さんお嫁さんにするんですかと思いますか。一体どこで私たちの考えは90歳に近い人が王様の目に留まって王様の奥さんになるように召し入られることなんてありえないと思うようになったんでしょうか。70歳でも80歳でも結婚する人たちがいます。人間の美しさは年齢で限定されるものではありません。人間の魅力はむしろ年を経るほどに増し加わっていくものではないかもないかと私は思います。若い時にはシワはないでしょう。シワはないですよね。シワがないから綺麗だというわけでもないですし、シワがあったら綺麗ではないということでもありません。いずれにしてもアビメレクはサラの美しさを見て妻にしようとした。前から妻がいるんですよ、あと書いてありましたからね。王様ですから何人妻をめとってもよかったらしい。で召し入れた。まあ聖書に書いてあることを私が繰り返さなくていいんですけども、何が難しいかって、いいですか。アブラハムは本当のことの一つだけ言ったんです。私の妹です。これ間違いじゃないですよね。大体からしてお父さんの娘だけどお母さんの娘ではない人を妻にするっていうことがこの当時は起こってよかったんですよ、ね、許されたんです。確かに腹違いの妹を妻にしたのがアブラハムだった。でその妻サラは不妊だった。関係があるのかどうか分かりませんけれども不妊だった。しかしその妻に対して神様が来年の今頃って言われた。その直後ですよ。これはもうサラがすでに妊娠していた可能性はあります。分かりません、聖書はっきり言ってません。でもとにかく信仰の父アブラハム、信仰が恐れを取り除くと聖書は言っていますか。言ってない、言ってないですね。恐れを取り除くものは何ですか。完全な愛、完全な愛は恐れを取り除くと聖書は言っています。でも信仰が恐れを取り除くっていうことは言ってないですね。でも信じたら恐れないっていうことは起こるんですよ。でも愛が恐れを取り除くものであると。でも本当に信じることは恐れなくていいことなんですね。あなた方は心を騒がせないがよい。神を信じまた私を信じなさい。信じることが恐れに打ち勝つことであることは間違いないです。神様を信頼することは恐れに打ち勝つことができる。しかし自分の心の中から恐れを取り除いてくれるものは完全な神様の愛なんだ。神様の愛とつながることが信仰ですから、そういうふうに考えると信仰が恐れを取り除くことも間違いではありません。とにかく信仰の人アブラハムは恐れていたのです。そして以前に犯した間違い、罪と呼ぶことができるでしょうか。また彼は繰り返した。どんなに素晴らしい信仰の勇者でも罪に陥ることがありえます。人間の姿です。私は人のことを 指さして言うことができない存在です。自分は罪深いなと思います。そのくせ我を忘れて激しいことを言ったりすることが起こるんですよね。気をつけたいなと思いながら、間違いなく聖書が語っていることは、人間がこの地上に生きる限り絶対なんてない。どんなに神様を信じていて信仰の父と呼ばれる人アブラハムでさえも罪を犯すことは起こるのだ。本当です、サラは妹です。でももっと大事な本当のことがあった。それはサラが妻だったことです。それを言わなかったことがアブラハムの罪と呼ぶことができるでしょう。なぜなら神様が自分の妻にしようとして召し入れたアビメレク、アブラハムとは違う人種の人、その王様アビメレクに夜夢の中でご自身を表されたからです。皆さんがこう夢の中で神様に語られたっていう経験をしたかどうか分かりません。もしそういう経験をしたら、まあ一生忘れないでしょうね。今イスラム教世界でたくさんのイスラム教徒の方々が夢の中で天使のお告げを受け、イエス様を信じるようになっている。イエス様が夢で現れて私を信じなさいと言って、イスラム教徒がイエス様を信じるようになっているそうです。神様は夢を通して語ってくださる。全ての夢が神様からのメッセージだというのではないと私は信じています。クリスチャンの中にはいろんなことを言う人がいますけれども、私は夢には大きく、まあ、本当に大雑把に分けると2つあって、1つは自分のその時自分では気がつかない精神状態、心理状態、無意識、潜在意識から出てくる夢がある。でもう1つは、これはしょっちゅう起こるわけではないと私は思っていますが、神様が何かをあなたに語るために見せる夢がある。昔はそれを神夢、神の夢と書いて神夢と呼ばれていました。今あんまりそんな難しい言葉は、難しいのかどうかわかりませんけど、そういう言葉は使われません。もう明らかに神様が夢を通して語ってくださることはある。大事なのは夢を見ることではありません。神様の語りかけを聞くことです。神様の語りかけは聖書を通して聞くことができます。一緒に集まるときに祈りを通して賛美を通して聞くことができます。大事なことは神様からのメッセージを聞き取ることです。夢を見た人がすごいんじゃないんです。夢でないと聞かない人がいるからです。アビメレクはおそらく神様が夢を通して語らなかったら聞かなかったかもしれない可能性があります。可能性ですよ、私の一方的な想像ですけれども、その可能性があります。しかし神様は夢の中でアビメレクと議論しました。アビメレクが神様に、なんでそんなことをするんですかって言ったわけです。神様は丁寧に答えておられます。ポイントは、アビメレクはアブラハムの神様とつながっていたかどうかははっきり書いていないにしても、アビメレクなりに正しい心で生きようとしていたことです。まあ私たち教会ではそんなことはないと思うんですけども、ともするとクリスチャンがこうクリスチャンになって年月が経っていくと、私はクリスチャンで神様の声を聞いて神様の子供とされていてイエス様を知っていて救われていて天国に行くもので罪が許されていてというところから、クリスチャンではない人たち、救われていない人たちはなんだか自分とは格下のように見てしまうことが起こります。ここではないと思うんです。起こるんですよ。でこれ無意識のうちに起こるんです。でも 仏教徒であろうがイスラム教徒であろうが、どんな宗教であろうが、あるいは神様を信じないと思える人であろうが、正しく生きようとする人はいるんです。時にはクリスチャンの方がちょっと危ないんじゃないかと思うことがあります。だからクリスチャンであるかないかではない。神様は心を見ると、ちゃんと聖書に書かれてあるように、神様はアビメレクの心を見て、アビメレクが正しく生きようとしている人であることを知って、そうして夢を通してアビメレクが重大な罪を犯すところから離れさせました。神様を信じましょう。クリスチャンじゃない人は希望がない、そうなんです。でも神様にあってどんな人にも希望があるんです。神様はどんな人も救おうとしておられるから、私たちはここにいるんです。少なくとも私は自分が立派な人間だったから救われたのではありません。病気でした。神経症でした。心や考え方がねじ曲がっていました。でそんな私を神様は憐れんで、まだ子供の時に捕まえてくださったなとしょっちゅう思っています。神様はどんな人も救おうとして今も働いておられます。それなので私たちは、あの人は仏教徒だからとか神道だからとか、そういうレッテル剥がしちゃいましょう。どんな人も神様に愛されている人、どんな人も神様の愛の対象、どんな人も救われることができる人たちであることを日々に覚えていきましょう。そしてアビメレクは神様に自分の主張、正当性を主張しました。なんで妹だ兄だって言ったではありませんか。私は正しい心でした。そうだ、だから私はあなたに夢で語っているのだということを神様はアビメレクに言われました。それゆえ私はあなたが彼女に触れることを許さなかったのだ。そう言ってから何をするべきかを神様は語られました。神様が人間に語りかけられるとき、必ず何をするべきか言われます。もう私たちあんまりその個人予言ということを私たち教会ではしませんけれども、吉田長老が来たりすると、ね、個人予言と個人的に神様からの語りかけが来ます。先ほども幸子姉妹が祈りの中で言ってくださいました。本当に感動しました。その個人予言に慣れている教会はなんとなくですよ、私の受ける印象では、なんか神様か、神様が預言者を通して語ってくださる言葉で自分が気持ちよくなることを求めるという危険性があるように思います。でも通訳者の私は必ず神様がこうしなさい、なすべきことを語っておられることを知っているのです。それをしないなら意味がないんです。忘れることができない一人の女性がヘンリー・グルーバー先生に祈ってます。ヘンリー・グルーバー先生が必ず予言の言葉を受ける順番に入ってました。ある時ね、祈られた後でこの言葉去年も同じでしたって言ったんですね。私それ聞いてムカッときたんですよ。なんか失望したような顔してたんですね。で私が思ったのね、あなた言われたことやってないから同じこと言われたんでしょって思いました。言えないんですけど、通訳者ですからそんなこと言えないんですけど思いました。人間はいつの間にか自分中心になりがちです。アブラハムも自分の考えで、この土地には神を恐れることがない、きっと彼らはサラが魅力的な人間なので私の妻だと言ったら私を殺すだろうと恐れたのです。信仰の人アブラハムが、信仰の人でも恐れるのです。だから私たちは神様を恐れることを求めていきましょう。神様を恐れて人を恐れないことを求め続けていかないと、私たちはどこかでアブラハムのような間違いをしないとも限らない。私は どうなるかわからない。非常に興味深いのは、神様に示されたアビメレクが翌朝早く起きて、しもべ全部を呼び寄せて、神様に語られた言葉をしもべたちに語ったことです。私たちに関係のある人たちに神様からの言葉を語りましょう。アビメレクは全部のしもべに語った。それで人々は非常に恐れた。神様を恐れたのです。これは素晴らしいことです。今の世の中、神様を恐れる恐れがない。私にとってさらに恐ろしいのは、クリスチャンがどれだけ神様を恐れているかわからないことです。突然、全然違うような話だと思うかもしれませんが、昨日私は Facebook というのを使っているんですけれども、そこで有賀喜一先生が広告公に告げますと言って、私は悔い改めますという文章を載せておられました。何人かの方々が自分のところに来て、先生が関わっている人たちの中には聖書的ではなくカルト的な人たちがいて、先生がその人たちを推薦しているように思えます、どういうことですかと話しに行ったらしい。その結果、有賀先生がその Facebook という中で結構長い文章、私は66年間イエス様に仕えてきました、イエス様のために全てを投げ出して奉仕してきましたが、このように指摘されて私は悔い改めます。立派だなと思いました。立派です。91歳ですよ。日本中で尊敬されている説教者牧師です。自分よりはるかに年の若い人たちから、こう、おそらくそんなひどい剣幕ではなかったとは思うんですけれども、それはどうなんですかって言われて、さっと悔い改める。私は素晴らしい神様に仕えるものの模範を見た気がします。神様を恐れるっていうのはそういうことです。私は有賀先生が神様を恐れていると思います。でもそのようなリーダーがどれぐらいいるかとなると、あんまり定かではありません。どうか私たちが神様を恐れるので、指摘されたらすぐに悔い改めることができますように。アブラハムはそう簡単ではなかったみたいです。なんということをしたのかって、いや、やっぱり私の妹であることは間違いないんですよって言ってんですよね。どうすっぺ。アビメレクは怒ってアブラハムを責めてないんですよね。嘘つき、何が神を信じてるんだお前みたいなやつだって言ってないんですよ。どうしてこんなことをしたんだ、一体私がどんな罪を犯したというんだ。誰かが自分に何か悪いことをしたときに、どういう話し方をするかというのは非常に重要だと思います。多くの人は感情的にありとあらゆることをぶちまけやすいと私は受け取っています。そうではなく、どんなに怒りの感情があったとしても、あなたはこういうことをしましたねと事実関係にとどめることは非常に重要だと思います。家族の中でも、夫婦関係でも、友人関係でも、特に身近なものであればあるほど、感情に任せてあることないことを言うんじゃなくて、必要最小限を言うことができたら大きな進歩です。アビメレクは王であって政党であったのにもかかわらず、アブラハムに、 あなたはどういうつもりでこんなことをしたのかと言って聞いてるんです。相手の答えを引き出そうとしてるんです。これがいいですね。どうしてそんなことをしたの。これもね、あのカウンセリングは、カウンセリングの勉強はお金がかかるんですよ。何十万かかることもあるんですけれども、その勉強でお金払って教わるんです。いや、どうってことはない、もう昔からの知恵なんですけどね。今カウンセリングコースとなると、その昔からの知恵を聞くのにすごくお金がかかるんですよ。今日は皆さんにタダで教えます。あの、例えば人にね、このバカ野郎って言われて、おめえがバカだよって言うんじゃなくて、今あなたが私にバカだって言ったことでちょっと傷ついたんですけど、どういうつもりで言ったんですかって聞きなさい。これ言うために、これを聞くためになんかお金を払うような気がするんですけども、ね、そうなんですよ。今ね、あなたが私にバカって言ってちょっと傷ついたんですけど、どういう考えで言ったんですかって、そんなふうに、こんなふうに穏やかに聞いてたらあんまり喧嘩にならないですよね。この記事を読む限り、なんかアビメレクの方がちょっと上だなっていうか、上しかないんですけども、そんな感じさえ受けてしまいます。アブラハムは答えました。この地方には神を恐れることが全くないので、人々が私の妻のように私を殺すと思ったからです。彼はここで自分の恐れによってハーフトゥルース、ハーフトゥルース、真理の半分だけ言ったんですと言い訳しています。しかしアビメレクは神様を恐れました。神様は全てをご存知です。でアブラハムはどうしてそんな考えで、そういう言葉を言うようになったかということをもう少し説明しています。全部どっから来たかというと、サラが魅力的だったっていうことなんです。アブラハムはサラが魅力的な女性であることを十分わきまえ、それで結婚したわけでしょうけれども、そのおかげで自分の身が危うくなると思って、自分の身を守るためにサラにも本当のことの半分だけを言うようにお願いし、自分でもそれをしてきました。本当ならね、男性、夫が妻を守らなきゃいけないんですけど、妻に夫を守らせるっていうことをしているかのように私には思われます。驚くことにアビメレクの反応は常軌を逸してるというか、普通では考えられないんじゃないかということでした。アブラハムがその、まあ白い嘘っていうか半分本当の嘘をついた結果、アブラハムがリッチになったんです。皆さんやらないでくださいね。私も半分嘘、半分本当のこと言ったらリッチになるのか、そんなことじゃないですから。神様がなさることは私には理解を超えていてよくわかりませんけれども、アビメレクは神様が夢で自分に語ってくださったことによって、神様への恐れを行動にし、そして神様が語られた通りアブラハムに祈りを求めました。ここで皆さん覚えましょう。神様ご自身が、彼アブラハムは預言者だと言っていることです、言っておられることです。ずっと後になってそれがまた意味を持ってくると思います。神様ご自身が、アブラハムは預言者だと言われたのです。聖書に書いてある限り初めての預言者です。アブラハムの罪に関してはここでは触れていません。アブラハムが 預言者として神様の言葉を聞いて人に伝える存在として神様に祈りを捧げることにより、アビメレク、そしてその関係者みんなが癒されたということで、この章を締めくくっています。私たちはイエス様を信じて天のお父さんの子供とされています。私たちは預言者の子らなのです。預言者の子供たちなのです。私たちが神様に祈る祈りは力があるのです。それは私の祈りがあって、私に力があるということよりも、祈りを聞いてくださる神様に力があるので、祈りの力が働くということです。皆さん、周りの人たちのために私たちこれからも祈っていきましょう。町のために祈ります。ずっと祈ってきました。トランスフォーメーション、大変革を求めて祈っています。そればかりではなく、思う人、目につく人、お隣さん、問題を持ってくれるのはお客さん、そういう人のために祈りましょう。神様の祝福が、救いが表されるように祈りましょう。その人たちが神様にお会いするように祈りましょう。それは神様の御心です。神様の御心の祈りをすると、聞かれると聖書は約束してくれています。私たちは祈ることができるものなので、自分のためばかりに祈ってはいけない。私たちの周りにいる人たちのために祈りましょう。病が癒されるように、家族が回復されるように、町が大変革されるように、地域が変わっていくように祈っていきましょう。私たちはイエス様の皆を知っていて、イエス様を知っていて、天地を作られた神様を天のお父さんとお呼びする子供にされているので、私たちの祈りは大きな効果をもたらすのです。感謝しながら祈り続けていくものとして、これからも生かされていきますようにお祈りします。天のお父様、あなたの御業は不思議で私の思いを超えていますが、アビメレクにあなたが夢で語られ、彼が罪を犯さないように助けてくださいました。道を示してくださいました。そしてアブラハムの祈りを聞き、不妊となってしまい、命も危ぶまれた、いや、町がこれからそのままだと滅びていく、その状況をアブラハムの祈りによって全く変えてくださったあなたを褒めたたえます。天のお父様、もっとあなたの御心を知り、あなたのお力を信じて、いろんな方々のために祈るものとならせてください。聖霊様が思い起こさせてくださり、私たちの祈りをあなたが聞いていてくださるという強い確信の中に生きることができますように、そして祈りが応えられるというあなたの御業を見ることができますように、あなたの栄光を見ることができますように、お一人お一人を助け、私たちに憐れみを注いでください。祈りをいつも聞いてくださることを感謝します。イエス様のお名前を呼んでお祈りします。アーメン。
アーメン。